どうもおはようございます。マイクです。時刻は朝7時。2026年1月3日木曜日、新年一発目の全カスト、今年もよろしくお願いします。この番組では全に上がっているトレンドの記事をピックアップして、エンジニアの皆さんと一緒にゆるっとキャッチアップしていきます。通勤中の方も、家でのんびりしている方も、コーヒー片手にお付き合いください。今日はね、全のトレンドから5本の記事をまとめてご紹介していきます。 Python の爆速パッケージ管理から C や C++ のちょっとディープな世界、 NeoVim の小ネタ、そして生成 AI でスライドを仕上げる話まで、技術始めにぴったりのラインナップになってます。まず1本目、タイトルは Python パッケージ管理ツール UV はなぜこれほど爆速なのか。最近 Python 界隈で PIP じゃなくて UV 使おうよって話よく耳にすると思うんですが、そのなんでそんなに早いのをちゃんと腹落ちするまで掘り下げた記事です。結論としては Rust で書かれているから早いという以上に、 Python の歴史的負債をバッサリ捨てた設計をしているからだという説明なんですね。PIP は長い歴史がある分、セットアップとパイを実行して依存関係を解決したり、古いドットイギグ形式への対応、複雑な設定ファイル、システム Python へのインストールなど、互換性のためにやらなきゃいけないことをたくさん背負っています。一方で UV は PY プロジェクトと止める前提で、セットアップパイは実行しない。イグはサポートしない。パイシーのコンパイルは遅延、仮想環境前提でシステム Python は触らないといった具合に、やらないことを徹底的に決めている。そこに Rust の低い起動コストや並行処理、ゼロコピーといった実装上の強みも合わさって、体感でわかるレベルの爆速になっているという話です。著者の顔は新人さんに PIP じゃなくて UV 使おうと勧めたものの、理由をきちんと説明できるか不安になって調べたという出発点も面白くて、今時の標準ツールをちゃんと言葉にして説明しようという姿勢が伝わってくる記事でした。 CI 時間短縮でチーム全体の生産性が上がるという話も含めて、ただ早いツールじゃなくて現代の標準を再定義しに来ているパッケージマネージャーとして UV を捉え直せる内容になっています。続いて2本目、タイトルはプログラムはメインから始まるわけではない。 C 言語を習い始めるとプログラムはメイン関数から始まりますって教科書に必ず書いてありますよね。でも実際には ELF 形式の実行ファイルではエントリーポイントはスタートというシンボルで、そこからいろいろ準備してからメインが呼ばれるという流れになっています。記事では ReDelf や NM でエントリーポイントを確認したり、でも DTSTEPC、GDB スタートで本当にどこから実行が始まるのかを追いかけたりしながら、カーネル動的リンカ、実行ファイルのスタート、メインという起動プロセスを丁寧に整理しています。特に面白いのが動的リンクされた実行ファイルの話で、カーネルは最初に実行ファイル本体じゃなくて /libv4/ldlinux-bareson みたいな動的リンカのスタートを起動するんですね。そこで共有ライブラリのロードやシンボル解決が行われてから、ようやく自分のプログラムのスタートに制御が渡り、それが libc のスタートアップルーチになっていて、スタック整えて argv-mvp を用意してようやくメインを呼ぶと。プログラムはメインから始まるは初心者にとっては分かりやすい嘘なんだけど、その裏には ELF フォーマットや libc のスタートアップ処理、動的リンカの仕組みがちゃんと動いているんだよというのが分かる内容です。定例や怖いなと思っている方にも、実行ファイルの世界の入り口として読みやすくまとまっています。3本目、タイトルは BIM、NeoVim をクイットするときに特殊ウィンドウを一気に閉じる。 NeoVimmer の皆さんにはあるあるな悩みだと思うんですが、クイットって実は BIM を終了じゃなくて今見ているウィンドウを閉じるだけなんですよね。で、最近だとクイックフィックスウィンドウとか LSP のログ、 AI チャット用のバッファみたいな編集用じゃない特殊ウィンドウがいっぱい開いたりします。 メインの編集ウィンドウをクイットで閉じると、それらだけがドーンと全画面に残って、いやそうじゃないんだよと。この記事ではキットプリーイベントとバフティーピープオプションを使って、カレントウィンドウ以外が全部特殊バッファだったら、それらをまとめて閉じてから終了するという仕組みを自前で作る方法が紹介されています。 BeamScript 版と NeoVim の Lua 版、両方のサンプルがあって、設定ファイルにコピペしてちょっとカスタマイズするだけで使えそうです。嬉しいのは、保存されてない通常バッファがあった場合は、特殊ウィンドウだけ先に閉じて、その後ちゃんと保存しますかの確認が出るようにしているところ、日々のちょっとしたストレスを数十行の設定で解消してくれるタイプの記事で、あーこれ欲しかったと思う人かなり多いんじゃないでしょうか。4本目、タイトルは列挙値から文字列への変換 Intras26。 Citus Plus をやっている方なら、一度は Enum を文字列に変えたいんだけど、これ毎回スイッチ書くのつらいなって思ったことがあると思います。これまでは手書きのスイッチか C++17 以降ならマジックイーヌみたいなライブラリに頼るというのが定番だったんですが、マジックイーヌはマクロとテンプレートメタプログラミングを駆使した、いわゆる黒魔術なんですよね。便利だけど中身はなかなかのトリッキーさ。キー、そこでCitus26 で静的リフレクションとテンプレート4という新しい構文を使うことで、標準ライブラリのメタヘッダだけで enum の値を列挙して、その名前を文字列として取り出すということがきれいに書けるようになります。記事では演算子や構文で型情報や列挙値のメタ情報を取り出し、 std meta enumerators of で列挙子のリストを取得しつつ、それをテンプレート4でぐるっと回してEnum2String 関数を実装するという流れを解説しています。とはいえ、現状の仕様だとテンプレート4が stdevector stdmetainfo を直接扱うと constexpr の制約に引っかかるので、 stddefinestaticarray をかませて stdspan 経由で展開するといったちょっとした工夫が必要で、まだ仕様としてこなれてない部分もあるよという指摘もあります。将来的にはこのあたりの制約がもう少しスムーズになるかもしれませんが、ついに標準だけで enum 文字列変換がかなり素直に書ける時代が来たというのが伝わる内容になっていました。そして今日ラスト5本目、タイトルは番外編、ノートブック LM で作ったあと一歩で使えるスライドをナノバナナプロでチューニングする。これは生成 AI かける資料作りという文脈の記事ですね。前回の記事でノートブック LM と YAMLL を使って骨組みはいいんだけどデザインがちょっと惜しいスライドを自動生成するという話があったそうなんですが、今回はそれをどう仕上げるかがテーマになっています。やり方としては、まずノートブック LM が出してくれたスライドの中から構図はいいなと思うページを画像として切り出します。それをナノバナナプロにアップロードして、この余白を消して、背景のエッジをなくして、文字色をもう少し濃く、このアイコンだけ色を変えてといった感じで、プロンプトで細かく指示していく。ポイントは、レイアウトそのものは崩さずに、色味、文字、余計な背景だけを整えるという使い方をしているところです。背景を真っ白にしたり、メインの図だけを透過 PNG にして切り出して、後で別レイヤーで合成するみたいなワークフローも紹介されています。これによってシェイ、骨組みをノートブック LM が作る、見た目の最終調整をナノバナナプロでやるという2段構えができて、外部のデザイナーさんにお願いしなくても一人でそこそこイケてるスライドまで持っていけるよという提案になっています。著者の子の組織ではこういう生成 AI をフル活用しながらプロダクトを爆速で作っていくメンバーも募集しているそうで、 KAI と一緒にものづくりするのが当たり前になっていく未来を感じさせる締めになっていました。というわけで、今日の全カストは全のトレンド記事を5本ご紹介しました。 Python の新世代パッケージ管理ツール UV がなぜ爆速なのかという話から、 メインからじゃないよという C プログラムの起動プロセス、ビーム、ニオビームで特殊ウィンドウをまとめて閉じるちょっとした工夫、C++26 の静的リフレクションでイーナムをスマートに文字列化する話、そしてノートブック LM とナノバナナプロを組み合わせたスライド制作のワークフローまで一気に駆け足で振り返ってきました。気になった記事があった方は、詳しい内容やキーワードはショーノートにまとめてありますので、後でぜひチェックしてみてください。番組の感想や、こんなテーマ取り上げてほしい、このツールの噂実際どうなの？といったリクエストもどしどしお待ちしています。それでは、新年最初の朝、ここまでのお相手はマイクでした。今年も一緒に楽しくテックを追いかけていきましょう。また次回のZenCastでお会いしましょう。バイバイ。